Rise, shine, for your light has broken through. The Eternal One's brilliance has dawned upon you. These are the hopeful words which Isaiah prophesies to the people of Judah who have returned from exile, and they are just as hopeful for us too.
イスラエルの国が崩壊し、南北に分裂。その南のユダ王国の民はバビロニアに連れて行かれ、奴隷となっていましたが、神様によって導き出され、また故郷に帰ってきます。その民に向かって預言者イザヤが語った希望の言葉がこれです。起きよ、輝け、誠にあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。イスラエルの民にそうだったように、私たちにも希望をくれる言葉です。
We begin a new year and a new season, the season of Epiphany, where the church is invited to ask the question, who is Jesus? And to seek the help of the Holy Spirit to open the eyes of our hearts, and to answer the question, how Jesus is revealed in Scripture and in God's promises, as well as in our relationship through worship, service, and mission as the body of Christ in this time.
新しい年が始まりました。そして新しい季節も始まりました。今は光源節と呼ばれる季節です。イエス様は一体何者なのか、そのことを深く考えていく季節になります。御言葉は神様の約束、またキリストの体として私たちが捧げる礼拝、奉仕、働き、神様との関係、そういったものを通して神様はイエス様が一体何者だと示しておられるのかを見ていきます。そのために聖霊様が私たちの心の目を開いてくださることを祈ります。
Usually, a new year brings new hope and the chance to turn a page in the story of our lives and write something new from how we have grown, struggled, and been challenged to go beyond the previous year. At this time last year, everyone in Japan was abuzz about the upcoming Summer Olympics to be held in Tokyo.
新しい年にはいつも新しい希望があります。人生の新たな1ページが始まるからです。成長、葛藤、試練など、それまで経験してきたことを超える新しいものをそこに書き込んでいくことができます。ちょうど1年前のこの時期は、日本中が夏に開催される2020年東京オリンピックの話で、話題でいっぱいでした。
No one guessed though.That the year would be dominated by a global pandemic, a major crisis that has left us with a massive death toll, fear of a new virus, an overwhelming rise in mental health issues and loneliness, and the loss of personal freedoms that we took for granted, not to mention foregoing many of the traditions that mark time's passage and help create our sense of identity and community belonging.
その時はこれから始まる1年が新型コロナウイルスの世界的蔓延に振り回されるなんて誰も想像していませんでした。この1年膨大な数の犠牲者を出し、得体の知れないウイルスに怯え、精神的にも疲れて心の病気に倒れ、孤独に苦しむ人が急激に増えました。当たり前だと思っていた日常の自由も奪われ、たくさんのイベントや伝統行事も中止になってしまい、季節や月の感覚も狂わされて、自分たちの生き方やあり方が大きく変えられた年になりました。
Even as the church seeks to be flexible in how we keep our connectedness to God and to each other through worship, fellowship, study, service, and being a physical presence that embodies Christ in a season of social distancing has left us stretched, disoriented, and just plain exhausted.
私たち教会はキリストの体として礼拝、交わり、学び、奉仕などを通して神様とのつながりやお互いとのつながりを柔軟に工夫しながら何とか保とうとしていますが、ソーシャルディスタンスが求められる今の世の中ではやはりストレスはあるし、どうすればいいのかわからないし、葛藤させられ疲れ果ててしまっているのが正直なところだと思います。
Even with the hopeful development of vaccinesset to begin distribution around March here in Japan, there are still so many unknowns as to if or when things can begin to have some sense of normalcy or familiarity with lots of unanswered questions still before us.
そしてもしかしたら3月頃にはようやく日本でもワクチンの接種が可能になるかもしれないと言われていますが、その望みがあったとしても元の暮らし、元の日常に戻るのはいつになるのか、そもそも元に戻れるのかどうか、じゃあこれから一体どうなっていくのか、まだまだわからないことは山ほどあります。
It doesn't seem like much hope, does it?
希望は本当にあるのだろうか、そんな風に思ってしまうかもしれません。
That's how the people of God felt when they returned to Judah from exile. Similarly, we understand their feeling and the disconnect we sense as we really try to see, to really understand and to really receive and believe these hopeful prophetic words from Isaiah as we begin the unknown of a new year. Arise, shine, for your light has broken through.The Eternal One's brilliance has dawned upon you.
まさにそれはバビロニアから南ユダ王国の故郷に戻ってきた時のイスラエルの民の気持ちだったと思います。新しい年を迎え、これから1年がどんな年になっていくのか全然予想もつかない今、気持ちや葛藤、置かれている状況が当時のイスラエルの民と似ているように、このイザヤの希望にあふれた予言の言葉は私たちにとってもとっても重要です。私たちもこの希望の言葉にしっかりと目を向けて、理解して信じて受け取っていく必要があります。起きよ、輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。
Isaiah goes on in the first half of verse 2 to say darkness blankets the earth, people all over are cloaked in darkness.
イザヤは2節の前半でこのように言っています。闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を。
And we are keenly aware of this darkness, not only the pandemic and outside of ourselves as we see a world with poverty, injustice, inequality and peril to our ecosystems. We also know of that darkness within. Within our struggle to love ourselves, much lessLove each other, our struggle to really believe that God cares and listens and responds, our struggle to be content and thankful for what God gives rather than longing for what we want, our disappointments and hurts that challenge our faith in God, and our sinful nature that sometimes is so much easier and even seemingly so much more enjoyable.
私たちはこの暗闇がどのようなものかをよく知っています。去年からずっと苦しんでいる新型コロナウイルスによる影響もそうですが、それだけではありません。世界各地で起こっている貧困があります。不正や不公平な扱いを受けて苦しめられている人々がいます。そして自然環境や様々な生態系に危険が及んでいることもこの暗闇の一つです。また私たちの内面にもこの暗闇があります。互いに愛し合うことよりも自分を愛し自分を最優先させてしまうという自己中心の闇があります。神様が私たちのことを大切に思い耳を傾け祈りに応えてくださるということを信頼することができない闇があります。神様が与えてくださっている恵みに感謝して満たされるのではなく、私たちが欲しいものそれをいつも追い求めてしまうという波があります。そして自分の思った通りに期待していた通りにいかないときにがっかりして落ち込んでまた傷ついて信仰が揺らいだり弱まったりしてしまいます。私たちの内に住んでいる罪を罪に従って生きる方がずっと簡単で楽だし、その方が断然楽しいと思えてしまうこともあります。そうやって私たちは闇の中を歩き続けてしまう。
This darkness, Isaiah speaks God's promising word to us as he continues in verse 2. But God will rise and shine on you. The Eternal's bright glory will shine on you, a light for all to see.
私たちの外にも内にも存在する闇に対して、イザヤは2節の後半で神様の約束の言葉をこのように語っています。しかし、あなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。
In other words, Isaiah recognizes that everything is not as it should be, not as God intended it when he created all things, and not as God has promised it will be for eternity when his kingdom comes in fullness and completion.
つまり、イザヤには、今のこの世の状態が何かおかしいということが分かっているんです。神様はもともとそんな風にこの世界にあるものをデザインして作られたわけではないし、御国が完成した時に永遠に続くものとして神様が約束してくださっているのは決して今の状態ではないんです。
It is this uncomfortable dissonance that we feel inside.We know how we are and the condition of everyone and everything around us. And yet, we also know, at least our faith tells us, that it is not right.
私たちはこの矛盾に葛藤しています。自分自身が今どんな状況にいて、どんな状態か。私たちの周りにいる人々、また周りにあるものが今どんな状態にあるのかを知っています。と同時に、少なくとも私たちの信じる信仰はそれが私たちの本当のあるべき姿ではないということも教えてくれているからです。
But Isaiah continues to speak about this light, and he identifies it in verse 2 as God himself, which we know is Jesus. It is the light that will be revealed over the next several weeks in Epiphany, and we ask God to reveal him anew to us, and to reveal him newly through us.
イザヤはこの光について語っています。2節ではそれを主である神と言っています。そう、その光とはイエス様のことです。今日から数週間続く光源節の季節の中でこの光について私たちも学び考えていきます。神様がまた新しい形でご自身を私たちに示してくださるよう、そして神様がどういうお方であるかを新しい形で私たちを通して他の方々に示していくことができるように思います。
Isaiah says in verse 1 that the light has broken through the darkness. He speaks as it has already happened, even though darkness still exists.
一節でイザヤは主の栄光があなたの上に輝くと言います。まだ暗闇はあったとしても、それでもすでに光が輝き始めていると言っています。
But he recognizes in the rest of the verse from today's passage, and especially in verse 2, that the light, Jesus, will be one for all to see, and that people will be drawn to Jesus and out of the darkness, especially in verse 3.
ただ、今日の箇所全体を通してもそうですが、特に2節で、イザヤはこの光、つまりイエス様を全ての人が見るようになると言っています。また特に3節では、人々はこの光のうちを歩むことで闇から導き出されるとも言っています。
Even our own church family, located in the less populated prefecture of monocultural Japan, is considered unique in that we can see the nations north and south, peoples east and west, drawn to that light, Jesus.
国々はあなたの光の内を歩み、そして集められる。単一文化のこの日本という国の全国魅力度最下位を誇る県にあるような私たちの教会にも、同じように本当に様々な人々が様々なところからこの光、イエス様へと導かれ集められています。
Isaiah recognizes that many yearn for something deeper, something better.Something that, while struggling to hold on to, is also sure to last, sure to be true, and intended to be received in a love relationship with the God who knows us and wants to be known by us.
イザヤは人々が何かより深いもの、より良い何かを追い求めていることを知っていました。苦しみや葛藤の中にあって、頼りとすることができるもの、変わらず揺るがされずに永遠に続く確かなもの、嘘偽りのない真実なもの、人はそのようなものを心の奥深くで求めているのです。そしてそれは私たち人間と親密で深い関係を切に求めておられる神様との愛の関係を通してのみ受け取ることができる特別なことです。
Isaiah lets us know in this entire passage that God's favor is not meant for only one nation or one type of people, but that God's redeeming love and salvation is meant by God for all people, and that it will be revealed and people will be drawn to it.
神様の救いと恵みはある一つの国またはある一つの民族のためだけのものではなく、すべての人に用意されているものであることをイザヤは教えてくれています。そして人々がそれを知るときに、その素晴らしさに引き寄せられていくのです。
In a moment we're going to do something a little different after the message. Before we sing, we'll have a time of prayer since we were unable to gather for our usual New Year's sunrise prayer to welcome the new year and to dedicate it to the Lord. We will provide some guidance for what to pray about, whether you're doing it alone or whether we do it with others.
今日はこのメッセージの後に、毎年元旦礼拝でやっているように、祈りの時を持ちたいと思います。どんなことを祈るのか、そのトピックのスライドが出るので、それぞれ個人で祈ってもいいですし、何か小さなグループになっても、大丈夫です。
But before we do that, here are three simple points I would like us to learn from today's passage and use in our daily walk with God as we begin a new year together as a church.
ただその前に、今日の箇所から3つのポイントを学んでいきたいと思います。そしてそれを新しい年の最初の神様との歩みに実践させていきたいと思います。
Number one, see. We have to look intentionally.
一つ目は見るということです。私たちは意識して見ていく必要があります。
Two times Isaiah tells us to look and to see. In verse 2 he says, see truly, look carefully.And then he says, when we do, we will realize that there is a light for all to see. Then in verse 4, he says, don't be shy, don't be doubtful, lift up your eyes and look around. Beloved church, we must train the eyes of our hearts to see, and we must learn to see in faith.
イザヤ書の箇所にも2箇所出てきています。2節でイザヤはこう言っています。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。また4節では、目を上げて辺りを見渡せとあります。愛する教会の皆さん、私たちは見るべきものを見るために心の目を養っていかなければなりません。信仰を持って見るということを学び、成長していかなければ。
Now, while it's true that some people are gifted more by the Spirit with faith, to train the eyes of our hearts in faith is something that we must all intentionally choose, and we must all learn how to do it.
御霊によって信仰の賜物が与えられている人も中にはいますが、それでも信仰を持って見るべきものを見るための心の目を養うということは、私たちみんな誰もが意識して取り組んで、学んでいかなければいけないことです。そうやって心の目、信仰の目を成長させていく必要があるのです。
And in this instant world, I'm going to tell you that there is nothing instant about doing bad. It takes time. It's challenging. There are always struggles and failures, but it is not impossible.
何でも便利さや効率の良さが優先される今の世の中ですが、この信仰の目を養うということに近道はありません。一朝一夕でできることでもありません。時間がかかります。たくさんの壁を乗り越えていく必要もあります。失敗したり葛藤したりすることもたくさんあります。でもそれを通して確かに成長させていくことが
That's why Isaiah is instructive, telling the people of God to lift up their eyes, to look around, and to look carefully, and to truly see. Yes, the darkness is pervasive and it's easy to see, but the light can be seen. It has broken through, it has dawned, and it is shining for all to see.
だから、イザヤは神の民目を上げて、辺りを見渡して、意識して見るようにと命じているのです。確かに暗闇は私たちの周りに、私たちの内側に、どこにでも簡単に見つけられます。 しかし光も確かにあります。すでにこの世界に来られ輝いています。そして私たちの上に現れています。
So as a church, as the people of God, don't ignore the darkness. If you are struggling with mental health, or you feel lonely, or you struggle with sin, don't suffer in silence. If you feel fear regarding this pandemic, it's okay to admit that. If you see someone else with these challenges, don't ignore it, don't ignore them.
ですから、教会として、また神の民として、暗闇から目をそらさず、しっかりと闇に目を向けましょう。もし心の病に苦しんでいるなら、孤独や寂しさを感じているなら、罪に葛藤しているなら、ただ一人で隠れて苦しんでいないでください。もし新型コロナウイルスに恐れを感じているなら、それを隠す必要はありません。恐れがあるなら、恐れがあると認めているんです。また、もし誰かがこういったことで苦しんでいるのを見たなら、見て見ぬふりはしないようにしましょう。
But also train your eyes to see the hope that God brings through Jesus.
ただそれと同時に神様がイエス様を通して私たちに与えてくださっている希望を見ることができる信仰の目も養っていきましょう。
Learn to see the light, to see God's promises, and to see them fulfilled. Don't be impatient or give up if it doesn't seem like it's happening.But cling to what promises God has already fulfilled and see the whole biblical narrative that points to the reality that God will do what he says. And ask for help from church family when you are having trouble learning to see it.
神様の約束と、そしてその約束が確かに実現していることに目を向けられるよう、そうやって光に目を向けられるよう成長していきましょう。それがなかなか見えてこなかったり、すぐに感じられないような時でも、諦めず、忍耐強く待ってください。そして、すでに神様が実現してくださっている約束に目を向け、さらに聖書にある話からわかる通り、神様は必ず約束を果たしてくださるお方であるということを、そのことに必死にしがみついて信じてみてください。どうしてもそれが難しい時には、教会の家族に助けを求めてみてください。頼ってみてください。
Number two, embrace. When we see it, God promises joy.
二つ目、それは受け取って噛み締める。私たちが見るとき、神様は喜びを約束してくださっています。
In verse 5, Isaiah says, And when you see it, your face will glow. Your heart will race and be filled with joy.
五節でイザヤはそのときあなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶと言っています。
As we train the eyes of our heart to see the light, to see and to know Jesus, we are promised to be filled with joy. I have journeyed long enough with Jesus to know in my own relationship with Him, to know that this is absolutely true.
光を見るための心の目を成長させ、イエス様に目を向けて、もっと深くイエス様のことを知るようになっていくなら、喜びに満たされるようになると神様は約束してくださっています。自分も長い間イエス様との信仰の旅を歩んできましたが、確信を持ってその通りだと思います。
Often new or young Christians feel a sense of shock or disappointment when the darkness creeps in and overtakes what can be seen, and the glow seems to dim.As Satan steals that joy, it's hard to know with a young and untested faith if it's true. Doubt comes, and it's hard to hold on. There is shame that comes with that doubt. Faith was like a shiny new toy that was going to solve all problems. And all of a sudden, it looks like it's broken.
クリスチャンになったばかりの人や若いクリスチャンは暗闇が密かに潜り込んできて周りを覆ったりあったはずの光がかすけてかすんでぼやけてしまうと驚いたりショックを受けたり戸惑ったり気持ちが落ち込んでしまうことがよくあります。悪魔が来て喜びを取り去っていってしまうと まだ信仰の浅いクリスチャンにとってそれが真実かどうかというのは難しくなってしまいます。疑いが出てきて信じる心が弱まってしまいます。そして疑いを持ってしまっている自分を恥ずかしく思い始めます。信仰さえ持てば自分が抱えている問題が自動的に全部解決されると思っていたのに、気がつけば全然期待していたようにはいかない。
It's also common for people who have been Christians for a long time, especially those who are second, third, and fourth generation, to lose that sense of joy. This happens most certainly when familiar sin rears its nasty head, and we feel that we are fighting a losing battle, or when disappointment and hurt comes in, what is perceived as an unanswered prayer. Again, shame comes in with both sin and disappointment. God seems to have failed us, or to be out of reach when we want a personal, intimate God.
一方で、長い間クリスチャンとして信仰を持って歩んで生きている方々、特に第二、第三、第四世代のクリスチャンの方々にとっては、その喜びというものが薄れてしまっていることがよくあります。特に罪という壁が大きく立ちはだかって、勝ち目を見出せないときにそれが起こります。またいくら祈ってもその祈りが聞かれないという失望感や傷が喜びを飛び去ってしまうこともあります。そして罪を犯すことや失望感によって恥を感じてしまいます。神様と近く親密にありたいと思う一方で、自分がもう神様から届かないところまで落ち込んでしまったと感じてしまいます。
In both cases, at least a part of the problem is that we stop looking at the lightand start only seeing the darkness. We focus on ourselves, our feelings, our hurts, our disappointments, our struggles, our questions, our doubts, our inability to pray, our lack of excitement to read the Bible and to worship, our failure to get something of meaning and of worth to us personally. While we shouldn't ignore the darkness,We also have to be careful not to dwell on it either.
どちらの場合も原因の一つは私たちが光に目を向けることをやめ暗闇ばかり見てしまうことにあります。そして自分のことばかりに目を向け始め自分の気持ち、自分の傷、自分の失望感、自分の悩みや葛藤、自分がどれだけ疑ってしまっているのか、自分がどれだけ祈れていないか、自分がどれだけ聖書を読んでいないか、どれだけ礼拝を大切にしていないか、どれだけ学びが自分に響いていないか、そういったものばかりに集中してしまいます。暗闇から目をそらしてはいけません。しかし気をつけなければいけないのは暗闇から目を離せなくなってしまうことです。
And I know that that is a challenge because it is what we are used to doing and it's easier for us to see it.
今までそういうあり方に慣れてしまっているので、そこから抜け出すのはより難しいことだと思います。
But God has given us the Holy Spirit to intercede on our behalf and to help us to see the light. He gifts us with the Holy Spirit at baptism, but sometimes we don't fully release ourselves to the power and the help of the Holy Spirit to open our eyes. All we need to do is ask.Jesus says, we will receive it. We will receive the help.
しかし、神様は私たちのために取りなしてくれて、私たちが光を見るのを助けてくれる聖霊という存在を与えてくださっています。洗礼を受けるときに、神様は私たちのうちにその聖霊を注ぎ込んでくださるわけですが、時々私たちはその力に完全に頼ることをやめてしまいます。でも私たちがすべきことは助けを求めることです。そして私たちが助けを求めるとき、必ず助けの手が差し伸べられるとイエス様は言ってくださっています。
And when we receive the help to see it, we are filled with joy. And beloved church, embrace that joy. Cling to it. Don't let go.
そして助けを受けて、また光が見えるようになるとき、私たちは喜びに満たされるようになります。その喜びをしっかりと受け取って噛みしめて絶対に離さないようにしてください。
And number three, respond. Let's give our best and reflect the light.
3つ目が応答する、答えるということです。ベストを尽くして光を映します。
When we see Jesus and we're filled with joy by him, Isaiah says that people are drawn to it. Leaders are changed by it. Future generations are blessed by it.
私たちがイエス様に目を向けることで喜びに満たされるようになるとき、人々は引き寄せられ、リーダーたちも変えられ、次に来る世代は祝福を受けるようになっていくとイザヤは語ります。
Make no mistake. Our families and friends, our co-workers, this nation and this world need more than for us to just be good and kind people. As followers of Jesus, we do most certainly need to be good and to be kind.But if we make the mistake of leaving out Jesus or bypassing his wisdom and the gift of expressing and experiencing that in community with the church, it only leads to emptiness. I have seen it and I have experienced that cycle over and over and over again.
私たちが間違ってはいけないのは、私たちは自分の家族や友人、同僚、この国、この世界に対してただ親切ないい人であるだけではいけないということです。イエス様の弟子として私たちが親切ないい人である必要はもちろんあります。でもそこで終わってしまって、イエス様の存在がそこから抜け落ちてしまったり、神様の知恵を無視してしまったり、神様から受ける恵みを教会の家族と分かち合うことがなくなってしまうような、そこは空っぽになってしまいます。自分も今までそれを何度も体験してきたし、見てきました。
In verses 5 and 6, Isaiah mentions that the nations will respond to the hope and the joy of the light in worship. That worship is seen in two ways, in giving gifts and in praise and testimony.
5節と6節でイザヤは、その光を見た人々はその希望と喜びに対して礼拝をもって応答していることを語っています。礼拝は2つの形で、1つは捧げ物を捧げ、もう一つは賛美と証です。
Isaiah specifically talks about gold and frankincense, kingly gifts of the wealth of nations, which we see in fulfillment in today's gospel passage in Matthew chapter 2, verses 1 through 12, when the Magi bring these two gifts, as well as myrrh that is mentioned in the Song of Solomon in worship and celebration of the King, Jesus.
イザヤは捧げ物として特に金と乳香を挙げています。裕福な国の王に捧げられるような極めて高価な捧げ物です。この2つは今日の聖餐の箇所にもなっているマタイの福音書2章1節から12節にも出てきます。王の王であるイエス様の誕生を祝うために、もつ焼きとともにこの金と乳香の捧げ物を博士たちが持ってくるんです。
We have been given many earthly gifts by Creator GodAnd we are richly gifted spiritually by the Holy Spirit. Our wealth, our education and knowledge, our experience and talents are all gifts that are appropriate responses to give in worship to God for His glory. In fact, when we give them to be used for the kingdom, it's my experience that we have a deeper joy.
私たちには多くの賜物が作り主なる神様から与えられています。また聖霊様によって霊的賜物も豊かに授かっています。私たちの健康、教育、知識、経験、才能、それらはすべて主の栄光のために神様に捧げるのにふさわしいものです。
In combination with these gifts, our testimonies, prayers, and songs bring glory to God. When our lives are lived in both word and deed focused on JesusNot only is God praised and glorified, but people are drawn to it and changed by it. And they join with us and become a part of the family in declaring who He is and what He has done and has promised yet to do.
また、それらの捧げ物と合わせて私たちは、証し、祈り、そして神様の栄光を褒めたたえる賛美を捧げることができます。私たちがイエス様を指し示す、 指し示す言葉と行いを持って私たちの人生を生きていくなら、神様の栄光が輝くだけでなく、人々は引き寄せられ、そして変えられていきます。そして彼らも家族の一員として私たちに加わって、神様がどのようなお方で何を私たちのためにしてくださって、どんなことを約束してくださっているのかを共に宣言していくように。
Jesus himself expresses it best when he declares that we are the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden. Like the moon reflects the light of the sun, we reflect the light of Jesus, but can only do so when we are directly facing him and releasing all that we have and all that we are to him.
イエス様も私たちのことを世の光と呼び、山の上にある町は隠れることができないと言って、そのことをはっきりと言っています。月は太陽の光で照らされて、その光が反射して輝いています。同じように私たちもイエス様の光で輝くことができるのですが、そのためには私たちがイエス様の方を向き、私たちのすべてを主に捧げる必要があります。
See, embrace, respond。
見て、しっかりと受け取って、かみしめて、そして答え。
God has laid these words upon my heart to share with you as a church for the year 2021. Let's see the light beyond the darkness when Jesus is wholly present. Embrace the joy when we realize his presence. And respond by giving ourselves so that we can reflect him and bless others with that same life-changing joy of salvation.
この新たな2021年に向けて、神様はこれらの言葉を分かち合うようにと与えてくれました。イエス様が共にいてくださることを信じて、暗闇よりも光に目を向け、イエス様の存在を感じるときに喜びをしっかりと受け取って、かみしめて、そして私たち自身を捧げて応えることで、神様の光を輝かせ、人を変えることのできる救いの喜びでもって他の人々を祝福していきましょう。